皆さんおはようございます。さて今日も始まりました、三好さんの独立ラボ、かっこいい人生の作り方。今日はですね、久しぶりに、マレーシアからの放送、約4回ぶりですかね、1ヶ月ぶりにマレーシアからの放送になっております。さてこの番組はですね、48歳海外在住3児の父、普通のサラリーマンをやってきた吉さんがですね、体調を壊したことをきっかけに、自分らしくかっこよく生きたいと一念発起をして、ノービジネスプランで会社を辞めてですね、独立企業に立ち向かってみるリアルドキュメントを発信していくという番組です。日々の不安や失敗、学びや気づき、感謝や喜びなどを発信していければと考えております。さて今日は第12回なんですけれども、ちょっと中身に入る前にですね、ちょっとした小話という感じですけれども、マレーシアに久しぶりに帰ってきたわけですけれども、親日の国だし、極めて住み心地のいい国ではあるんですけれども、昨今の戦争等の情勢とかも考えるとですね、ちょっと住みにくくなってきたなということを少し感じているので、ちょっと今日の本編とは違うんですけれども、少しだけ情報共有をすると、最近こう我々外人ですよね、この国にとっては、私は外人なので、にとってちょっと住みにくい事態がポロポロと発生しているんですよ。でそれを感じて、世知辛いなと言いますか、でも国、外の国に住む、自分の母国ではない国に住むって、こういうことなのかなと思ったりするんですけど、何かというと、今ご存知の通りですね、ホルムズ海峡が微妙な状況の中で、この石油産出国であるマレーシアはですね、石油がバカ高くなってるんですよ。ちょっと前まではですね、2.6 リンギぐらい、つまり当時80円ぐらいでガソリン買えたんですけども、今はもう 4. 何リンギってなってるんですね。でやっぱり世界の価格高騰に合わせて産油国でもガソリンは上がるんですけども、それはそれで仕方がないとして、最近はですね、外国のクレジットカードだとガソリンが買えないと、買えないことはないんですが、廃屋しか買えないということになってるんですね。廃屋はもっと高いわけですけども、今まではですね、シンガポールのクレジットカードでは買えなかったんですよ。近いお隣さんなので、みんな安いガソリンをシンガポリアン買いに来ちゃう、マレーシアの補助金とかも使っているので、それを防止するためにシンガポールのカードはダメだったんですけど、他の海外のクレジット発行したクレジットカードって使えてたんですけども、最近はですね、ダメだと、マレーシア人というかマレーシアのクレジットカードじゃないと、一番安いガソリン、それでも1リッター今200円ぐらいするんですけど、違う160円ぐらいかするんですけども、それが買えないというようになったりとかですね、あとはこれまで国際免許でこの国を運転すること、この国で運転することできたんですけども、ダメだと、ローカルの免許を取り直してくださいと、で日本の免許の切り替えっていうのを昔できたんですけども、それもダメですと、ローカルでゼロからですね、教習所通って免許を取り直さないとダメです。でしかもですね、この外人がよく通りそうなインターナショナルスクールの、出口付近っていうんですか、の道路のところで毎週のように検問が行われるんですよね。で、はいダメですよ、はいダメですよ、でなんなら、ちょっと賄賂的なものを求められるんですよね、見つかるとみたいなことまで、起こっていてですね、何かと住みにくいなと。で最近はビザもですね、就労ビザで来ている人でさえ、10年以上のビザは発行しませんと。だから長年いる人もですね、ここから10年以上いることは許さないというような制度に変わったりとかですね、なかなか外人が住むのも大変だなと感じているところではありますね。一方でですよ、最近本を読んで、なんとかな、ルン・リーでしたかね、「 かなり中国人の方がですね、まあ祖国が住みにくくなって、日本に知識人とかですね、いろんな方が日本に、まあ、脱出といいますか、日本に移住してきているというような本を読んだりとかですね、あと最近私の友人が日本の公園で、まあ、遊んでいたら、イスラエルの方が退避してきていて、しばらくずっと日本に住むんだというようなことを言っていたというような話も聞いたので、まあ、日本はちょっと寛容に受け入れているけれども、世界ではマレーシアみたいな親日の国でさえも少しこう自国民優先で、海外の人が移住してくることをあまり良しとは思わないような、まあ、空気も今は少し動いている、まあ、グローバリズムの逆行といいますかというのが今は改めて動いているなと感じているところではあります。さてこのお話はこのぐらいにしてですね、前回ですね、気の置けない仲間との、美しい時間というお話をしました、ね、でその後ですね、実はその先週の木曜日にこちらに帰ってきたんですけど、そこの機内でですね、ある本を読みました。でこれはですね、エーリヒ・フロム、自由からの闘争で有名な方ですね、皆さんもご存知かと思いますけれども、エーリヒ・フロムという人が書いただいぶ前の本だと思うんですけど、まあ、この本自体は2020年に発行されてますけれども、もともとのオリジナルはだいぶ古いと思いますが、エーリヒ・フロムという方が書いた愛するということという本を読んだんですよ。でそこの中でですね、成熟した愛というか、まあ、愛、本当の愛というものには、まあ、4つの要素があるということが書かれていて、ちょっと印象的だったのでお話をしたいと思いますが、そこの中には配慮、ケアですね、で責任、レスポンシビリティで、尊重、リスペクト、理解、ナレッジ、この、まあ、4つですよね、が非常に、まあ、本質的な愛、成熟した愛には必要なんだと。でこの配慮っていうのは、まあ、相手の成長とか幸福というものを気にかけるということで、責任というのは相手のニーズに応えようとする姿勢で、尊重というのは相手を、まあ、唯一無二の存在として認めるということ、そして理解というのは相手のことを深く知ろう、まあ、相手の立場に立って相手のことを深く知ろうとする努力というようなことと私は理解をして読みましたけれども、この前の気の置けない仲間との美しい時間ってまさに、まあ、お友達夫婦の中にもこの配慮や責任や尊重や、まあ、慣れ知、知、理解ですかみたいなものが、うん、あったんだろうなと、なんかそこに共通するものがあるなと思いながら読んだということなんですよね。これちょっとまた後から戻っていきますけれども、そんなことも思いながら、で今日のテーマはですね、ここらでちょっと動いてみるかというテーマでお話をしたいと思います。ちょっと前回というか、まあ、最初の方からですね、私のラジオを聞いていただいている方からすると、まあ、ご存知のことだとは思いますけれども、まあ、2月の1日から独立をして、いろんなリベラルアーツとかさまざまな本を、まあ、何十冊と読んでですね、学びをし、3月は人と会うということで、もう何十人の方と、会いまくって、先週帰国したと、マレーシアに帰国したということなんですけれども、まあ、いろいろな学びがありましたね。大きく言うと、人とは、人間とは何っていうような学び、それから経済の学び、まあ、ここら辺が大きく言うと軸になったかなと。で特に、人間という部分に関しては、まあ、リベラルアーツを中心にいろんな勉強をしていっていて、でこれはですね、引き続き取り組むっていう感じですね。今も、利己的な遺伝子という本を バッツイ本ですけれども呼び始めていたり、まあ、その次はダークネイチャー、脳は空より広いか、まあ、ここら辺をですね、まだまだ読みたい本が、まあ、5冊10冊と溜まってるんで、まあ、そこにた、まあ、立ち向かっていきたいなというところ、それからと経済に関して言うと、まあ、これもですね、帰りの機内でじっくり読んで、非常に私個人的には、まあ、感じるものがあった本なんですけど、まあ、人生とは長い時間をかけて自分を愛する旅であるという本があるんですけれども、まあ、これもですね、先ほどの愛するということが中で言及されていたりもしますが、すごく、まあ、感じる本でしたね。経済、資本主義経済って、資本主義、グローバリズム、貨幣経済ってどこに向かってるんだろうみたいなことが、非常に、なんていうんですかね、具体的に分かりやすく書かれていて、結構怖い本でもあるんですけれども、いい本だったなと思いますし、まあ、そういった学びをこれまで続けてきたかなというところですね。であと、まあ、先月の出会いという意味では、まあ、先月までというか先週までの出会いという意味では、こう世間のルール、いわゆる日本社会のルール、疑問を持ってですね、いろいろな新しい活動をしている人たちっていうのに会うことができましたし、あとは、いわゆるこうグローバリズムの中で利益一辺倒で走り続けている会社というよりはですね、ステークホルダーに貢献をするために美しい経営を行っている会社たちというものの存在を知ったりですね、この資本主義社会の、まあ、ちょっと軌道修正といいますか、うまく利用しながら、もう少し人間らしいというか、優雅なものに変えていこうというような活動をしている人たちとかですね、まあ、そういった人たちにも会えましたし、そういった方々とこれからも学びを深めていくようなですね、勉強会みたいなものにも参加していこうかなと思っていると、まあ、今はそんな状況にいたりしますね。でこういう、まあ、2ヶ月半もうすぐ3ヶ月って感じになりますがの、まあ、学びとか出会いというものを通じて、まあ、自分が響くもの、まあ、羅針盤みたいなものっていうのも、まあ、少しずつ見えてきていたりもしますと、例えばコミュニティとかの大切さとか、まあ、僕が好きだなということ、で学びも大好きだなと、でも一方で一定の経済力っていうものを持っておいた方がよりコミュニティ作りとか学びにも、まあ、役立つなと、まあ、安心して取り組めるなというものだったりとか、まあ、先ほども言っているこう経済、貨幣経済の新しい姿みたいなものっていうのにも非常に、まあ、自分が今こう感じるものがあるというような今という感じなんですよね。で一方でですよ、少し自分の中に頭でっかち感もあるんですよね。もともと数ヶ月から半年ぐらいは自分の中で自分をアップデートする時間にしようということなので、まあ、これ極めて予定通りではあるんですけれども、ちょっとこう頭の中でのインプット、もちろん人には会いまくってるんで全然頭の中どころか現場に出まくっているし、何かこう家にこもって頭の中だけで考え事をしているってことは全然ないんですけれども、一方で自分の中でこう社会との関わり方っていうのが、今までゴリゴリ朝から晩まで何なら土日も含めて働いてましたっていう、その状況から比べると社会との関わり方が若干薄めだなというのも感じていたり、これしょうもないけどリアルな話として、たまたまマレーシアの子供の学費の支払いのタイミングだったんですよ。で2日前ぐらいにドバッと年間の学費、まあ、これとんでもない高い金額なんですけど、まあ、払ったり、まあ、日本では娘の大学進学のお金を払ったりですね、これ完全に想定した通りの金額だし、何のイレギュラーでもサプライズもないんですけど、 あのお金がドバドバ出ていってるんで、ちょっとこう不安になる自分っていうんですかね、想定通りなのに、ちょっとこう焦る自分っていうのもあるっていうのも、まあ、これもちょっと否めないところではあるんですが、ちょっとこう社会との関わり方が薄いかなというところも感じているところもあってですね、実際どういった、まあ、これから稼ぎ方をしていくのかなと、まあ、一定の経済力という話をさっきちょっと触れましたけど、まあ、そこに少し、まあ、活動も入れていこうかなと、まあ、営業活動というとちょっと平たいですけれども、それにつながるような活動、学びとか出会いだけではない、もう少しいい仕事の匂いの強いような活動も入れていこうかなとも少し思い始めていて、で改めて自分の社会人経験でどんなことをしてきたのかな、何があるのかなっていうのはさらっと振り返ってみました。まあ、これかなりさらっとですけれども、で私もともとメーカーで営業していて、お客さんのところに行って、まあ、化学繊維で作ったテキスタイル、まあ、生地を売ると、スポーツアパレルに生地を売るっていうような仕事を数年やってましたけれども、まあ、その営業経験もあったり、その後辞めて会計士、公認会計士の資格を取って、で監査、いわゆる大きな会社、まあ、その時は主にパナソニックの監査をやりましたけれども、 SEC とニューヨーク証券取引所に上場しているので、まあ、そのパナソニックの監査をしたり、まあ、その後国際税務移転価格に長年16年ぐらいですかね、長年関わって、まあ、英語も使いながら、で一時は140人以上の組織のリーダーもしていたので、まあ、そういうマネジメント、人事評価から採用から、まあ、その方針決めからみたいなことも、やっていましたね。で、まあ、結構印象的に残っているのは、いろいろあるんですけれども、もう20何年近く社会人やってますんであれですけども、やっぱり意識的、まあ、結構印象に残っているのは、まあ、税務調査とかですね。でクライアントさんが税務調査を受けて、それで、まあ、クライアントさんと一緒になりながら、税務当局とも関係性を築きながら、知ったもんだしながら、なんとかゴールにたどり着くというようなことをしたりとかですね、クライアントの中で親会社と子会社ですごく仲が悪くてですね、そこをこう間に入って仲裁をして、こう物事を前に進めていく、誰にとっても悪くないようにプラスなようにいい、全体最適のために仕事をしていくみたいなことも結構、利害調整ですねをやっていくみたいなことも結構やってきたなと。でまあ自分、まあ、我ながら手前味噌ながら、まあ、徹底してクライアント、お客さんのベネフィットを優先して、たとえその場の売り上げだけ考えればこのプロジェクトをやった方がいいよねっていうプロジェクトでも、お客さんのためにならないなというようなところは断ってみたり、これ本当にやりますかと、これ今やってもあまり意味ないんじゃないですかっていうようなことを何度も言いましたし、こう常に3年5年のもっと長期のスパンで本当にクライアントの役に立つようなことを提案してくるというようなスタイルで今までやってきたなと思いますし、でこう修羅場になると燃えるっていうんですかね、まあ、最後まで逃げずにこう難しい案件であればあるほど、人間関係がこじれればこじれるほど、まあ、私としてはすごい燃えてくるなというようなことも今までやってきたなと思いながら、まあ、自分のもうキャリア人生を振り返ると、まあ、一言で言うと、とにかく誠実に目の前のお客様、クライアントのことを第一に考えて、自分の思いとか信頼関係とかっていうものを大切に、自分の思いというか、まあ、クライアントの思いも含めてですね、思いというものを大切にやってきたかなというふうに振り返ってみると思いますね。でこういった経験値を生かしながら、まあ、今後のビジネス仕事にもつなげていきたいなとふと思っていたらですよ、 これってなんか冒頭に申し上げたエーリヒ・フロムの愛の話に近いなって改めてちょっと気づいたんですよね。配慮、相手の、まあ、成長や幸福、まあ、ちょっとクライアントさんに成長というと若干おこがましいですけれども、クライアントさんの立場を考えた時の国際税務観点からのベストなものって何なんだろうってことを常に気にかけていたし、相手のニーズに応えようと常にしてきた責任、そして一方でクライアントさんはどう考えるのか、私はこう考えるけれども、あ、クライアントさんはどう考えますかって、そこも何よりも大切にしてきた。もちろん自分の意見を言わないっていうことではなくて、もちろん自分の意見は言います、こうこうこうだからっていうのはアドバイスとして伝えますけど、まあ、相手の意見というものを尊重すること、そしてそのために相手がどういうような立場にいて、またクライアントがどういう立場でということを深くしようとする努力、理解ですよね、ナレッジの部分というのもやってきていたので、これを全部合わせると誠実という日本語に置き換えられるのかなという気もしますけれども、なんか私が今まで、まあ、いろんなビジネスを通じてやってきたこと、キャリアを通じてやってきたことっていうのは、まあ、誠実というふうに言い換えることもできるし、また周りからもそういうふうに評価していただいてきたけれども、まあ、違う言い方をすると、この愛のある仕事をこれまでやってきたんだなというふうにちょっと違う観点から振り返ってみましたというところで、でよく考えてみると今話題の AI ですね、これ毎日見ないことはないというか、そのいろんな人がこれすごいぞと、クロードコードすげえぞとかですね、全然違う業務効率がそこにあるみたいなことをかなり言いますけれども、でもやっぱりツールはツールだし、あの AI が我々に配慮してくれるわけでもないし、まあ、我々のニーズには応えようと、まあ、答えてはくれるんでしょうけど、答えようとする姿勢があるかっていうと別にそういうものでもなくて、 あくまでツールとしてワークしてくれるっていうことであるし、で我々を独立した存在としてを認めて、で我々の思考回路を理解しようとしてくれてというよりは、我々がどれだけインプットして指示をすることができるのかっていうことなので、この愛っていうのと AI は同じ AI、 まあ愛ですけど、なんか愛と AI はちょっとなんかつながらない概念なのかなという気も少ししてたりしますね。まあ今後ですね、ちょっとこう若干頭でっかちを考えて焦る部分も少しあるっていうのが正直なところなので、今までやってきたスキルとこのまあ愛といいますか誠実さっていうところを、まあ私の強みではあるので、よりまあ具体的なこう社会との関わり、要は仕事につながるように、まあとは言いながらあまりがっつかずにですね、まあ、それこそまさに誠実に、お客様とつながる活動というのも少し開始していこうかなと思っているところですね。実はすでにですね、これまでのキャリアの中で一緒にやっていたメンバー、2人からはですね、ちょっと一緒にやりませんかということで、1人はもう受委託契約みたいなのをドラフトするっていうところまで行ってたり、1人はこういうところ、こういう案件で一緒にやりましょうかというようなお話を具体的にしていたりもします。それから2社ですね、クライアント、まあ、以前やっていたクライアントさんから、こうこうこういうようなお仕事があるんだけど一緒にやりませんかと、2社じゃないな、3社か、まあいくつかの具体的なクライアントからこういうところちょっと手伝ってもらえませんかみたいなお話っていうのはちょろっと来てたりは、まあ、するのでですね、まあ、それを誠実に立ち向かいながら、またそれ以外のまあ、美しい会社ともですね、まあ、つながりが作れるように、まあ、活動していこうかなと思っているというところで、まあ、今日はここらでちょっと動いてみるかというテーマでお話をしてみました。とは言いながらですね、実は5月の24日にマレーシア、まあ、この家から1時間ぐらいのところで、デサルビーチというところで、トライアスロンがありまして、私人生初のトライアスロンに挑戦をすると、で1ヶ月間 日本ではスイムの練習とか、あと自転車ですね、ロードバイクの練習とかができてないので、そこにきっちりと時間を使って自分のまあ健康、体のメンテナンスというものもしながらですね、一方で今日言ったような営業活動的なものにも取り組んでいきたいなと思っている4月20日月曜日の朝でございました。はい、それではまた来週お会いしましょう。あ、そうそう、来週からはですね、できれば日曜日の朝に、放送をしたいなとちょっと思っております。その方が聞く人も聞きやすいかなと思いましたし、私も月曜日の朝、こちらで言うと5時半に起きてやるのもちょっとあれなんで、はい、そういう風にしたいかなと改めて思っておりますが、また来週お会いしましょう。それではまた。